ジナルストーリ
ー。この番組は株式会社アルファの制作でお送りします。ミャー作、祭りの始末、朗読、高石あさみ。梅雨が明けるとすぐに祭りの時期がやってきた。毎年祭りの運営委員長をやっている親父の手伝いをするのが習慣になっていた。祭り中の巡回や迷子の誘導、落とし物管理などだ。屋台の明かりに発電機の音、リンゴ飴に金魚すくい、射的に綿飴。最近はクレープ屋とか、有名な唐揚げ屋とか、ちょっとレベルが高そうなのが混じっている。お客でも店員でもない裏方だと、まるで祭りを観戦する観客のような気分になる。祭りも中盤で人も落ち着いてきた。すると、浴衣姿の少女が猛ダッシュで道を駆けてくる。避け損ねて少しぶつかった。
ごめんなさい!
ごめんなさいじゃない、危ないじゃないか。俺はとっさに注意した。
走らないでください。他のお客様にぶつかると大変危険です。
その瞬間、少女の体がビクッと反応した。履き慣れない下駄が地面に引っかかった。
キャッ!
俺はとっさに手を伸ばした。ほら、言わんこっちゃない。少女は納得いかない顔でこっちを見ている。
こっちは急いでるのに、ぶつかった上に耳元で大きな声出さないでよ。びっくりするじゃん。
確かに少し苛立って注意したから、自分で思ったより大きな声だったのかもしれない。だからといって走ってもらっては困る。急いでるのはわかるけど、小さい子もいるから気をつけて。今度は優しく、諭すように話した。だが少女は怪訝な顔をしている。
私、そんなに小さくないし。それに、私が間に合わなくて未来が変わって地球が滅亡したら、君はどう責任を取るのよ。
捨て台詞を吐きながら少女が小走りで人混みに消えていく。一瞬何のことかと思ったが、おそらく昨日やっていたタイムトラベルものの映画だ。少女の後ろ姿を目で追っていたら、何かを落とした。
言わんこっちゃない。
急いで拾いに行ったが、少女はもう人混みに消えていた。
ああ。
ため息をついて、少女が落とした朱色の手まりを落とし物袋に入れる。
財布でも落としたなら追いかけるが、大事なものなら取りに来るだろう。
落とし物は運営テントに集められると、事前に通知はしてあるはずだ。今年も祭りが終わった。金魚すくいのポイ、たこ焼きの残骸、空の綿飴袋。眠い目をこすりながら、夜は見えなかった道の隅や植木からゴミを拾っていく。階段を上がって神社の境内に着くと、キョロキョロ地面を見渡しながら小さな女の子が何かを探している。昨日ぶつかった少女か。あの落とし物、やっぱり大事なものだったのだろうか。少女は短パンに T シャツ姿で下駄も履いていないせいか、身長が控えめだ。
お、昨日の妖怪注意男。
いつから俺は妖怪になるほど注意した。思わず突っ込みたくなる。
なんだ、昨日の爆走少女か。
仕方ないから調子を合わせた。子供には子供の目線に立つ必要がある。
え、何言ってんの。妖怪注意男は新作の映画だよ。なんだか主人公が君に似てるんだよね。
いや知らねえし。あ、と内心声を上げた。つい突っ込んでしまったのだ。
やっぱり似てる。突っ込み役なんだよ。
なんなんだこいつは。
人を勝手に B 級ホラーっぽい映画の主人公と重ねないでほしい。
少し腰をかがめて話そうとすると遮られた。
ねえ君、勘違いしてるでしょう。私は高校生だよ、偉いんだよ。
なんだって、高校生だったのか、小学生か中学生かと思っていた。それは申し訳なかった。
素直に悪いと思ったが、高校生はそんなに偉くないと突っ込むのは、泥沼にはまるような気がしてやめた。
それより、未来は変えられたのか？
落とし物袋から手まりを渡しながら話しかける。
まだわからない。って、これ私の探し物！
少女が昨日落としたものだから当然だ。少女は手まりを手の上で転がしながら思案している。少し真面目な顔をして話し始めた。
ねえ、もし、大切な人が明日いなくなって、今日、その未来が変えられるなら、どうする？
唐突な質問だな。でも誰だって答えは決まってる。
変えられるなら変えて問題ないだろう。
変えるに決まってるだろう。誰だってそう言う。
少女がすっかり忘れてましたという顔で間髪入れずに言った。
あ、ちなみに変えたら自分が死にます。
急に難しい問題になった。誰かの代わりに死ぬことで未来が変わっても、誰もその事実を知ることはないだろう。それで、お前は何回死んでるの？
俺は適当に話を合わせてみる。少女が未来を変えているなら、何度か死んでいても不思議ではない。
何回死んでるんだろうね。
まるで死んではいるのだが、何回かは数えてないからわからない、と言った様子だ。
でも生きてるんだろ？じゃあ死んでないじゃないか。
少女が寂しい顔をする。今にも泣きそうな顔だ。映画の影響を受けすぎだと鼻で笑うつもりだったが、やめた。
これ、ありがとうね。困ってたんだ。
立ち去ろうとする少女に、俺はとっさに声をかけた。
未来が分かってても、今自分にできることをやるしかないのに変わりはないぞ。
少女は少し驚いた顔をした後、笑いがこみ上げてきたように顔がほころんだ。
またね。
少女は走り出し、神社の急な石階段の上から力強く飛んだ。
おい、危ないぞ。
少女が目の前から消える。3メートルは下に落ちたはずだ。俺は急いで階段の下を覗き込む。だが、少女の姿は影も形も残っていなかった。その後、俺は少女に会うことはなかった。祭りの後始末をするたびに思い出す。
俺が数年で得た教訓は、明日どうなるかはわからないが、今日やらなければ明日困る。それだけだった。
今年の夏も、もうすぐ終わりが近づいている。郵便受けの荷物を取り出すと、一枚のハガキが入っていた。見覚えのある少女と優しそうなお姉さんが、笑顔で手を振る写真がプリントされている。
未来を変えられたかわからないけど、よかったじゃん。
今日も夏の日差しが、セミの鳴き声が、風の心地よさが、いつかの少女のように、ただ、ただ、通り過ぎてゆく。
朗読なのは5分で聞けるオリジナルストーリー。
この番組は株式会社アルファの制作でお送りしました。